聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のアモス書2章4節から8節をお読みします。旧約聖書の1429ページ下の段になります。アモス書2章4節から8節。主はこう言われる。ユダの3つの罪、4つの罪のゆえに私は決して許さない。彼らが主の教えを拒み、その掟を守らず、先祖も後を追った偽りの神によって惑わされたからだ。私はユダに火を放つ。火はエルサレムの城郭をなめ尽くす。主はこう言われる。イスラエルの3つの罪、4つの罪のゆえに私は決して許さない。彼らが正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げている。父も子も同じ女のもとに通い、私の聖なる名を汚している。祭壇のあるところではどこでも、その傍らに父にとった衣を広げ、家料として取り立てた葡萄酒を神殿の中で飲んでいる。もう一箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙12章17節から21節をお読みいたします。新約聖書の292ページの下の段になります。ローマの信徒への手紙12章17節から21節。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。祈祷を捧げます。主なる神様、三位一体後第八主日の今日、私たちは平和聖日礼拝を守っています。20世紀から21世紀へ至る転換期に、国際社会は大きな変化を経験してきました。その余波は今日にまで続いています。私たちが20世紀に期待した21世紀はバラ色の世紀ではありませんでした。ボスニア紛争に見られたように、地域レベルでの民族や宗教や伝統文化の相互対立が、冷戦構造の崩壊とともに一斉に吹き出しました。 9.11 の同時多発テロからアフガン戦争、イラク戦争と、対立は年を追うごとに激しくなってきたように思います。今、 シリアの内戦は、さまざまな国を巻き込みながら、泥沼の7年目に入っています。おびただしいシリアの難民を受け入れたドイツは、私たちプロテスタント信仰の発祥の地ですが、100万人のシリア難民を受け入れました。その背景には、信仰的な課題を担おうとした努力があったことを私たちは承知しています。イエス・キリストの教えは、民族や国を超えて世界に広がってきました。どうか私たちキリスト者が、自民族、自国を中心にして物事を考える思考に陥らないように導いてください。イエス・キリストを信じる信仰によって、他者や異質なものを排除しようとする精神性を克服できるように私たちを導いてください。優れた預言者たちが権力に寄りかかった自国の体制や、時には同胞をも批判したように、私たちも悪魔化した民族や国家のエゴイズムを正々堂々と批判できますように。現行の日本国憲法には、キリスト教に基づいた平和原則の思想的な裏付けが展開されていることを私たちは知っています。日本の国と日本の教会が神様の示される平和の道を踏み外すことがありませんように守ってください。また今日は72年前に広島に原爆が落とされた日です。広島では犠牲者の慰霊と平和を記念する式典が行われていますが、私たちもこの日を平和を考える手がかりとすることができますように。神様、私たちの教会には今闘病中の兄弟姉妹がおられます。体の不自由を感じている高齢の兄弟姉妹方もおられます。困難の試みを受けている方々もおられます。特にこのような方々の上に、あなたの顧みを十分にお与えください。つきません、感謝と祈り、主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。復讐してはならないと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。平和聖日を迎えて、今年も平和について聖書から学ぶ機会を与えられて感謝しています。今現代の平和について何が課題かということを考えますと、世界中が民族主義との関連の中で問題を抱えているように見えます。旧約聖書では、平和という言葉は、ヘブライ語のシャロームという言葉で表されます。で、シャロームは今では、こんにちはという単なる挨拶にもなってしまっているんですけれども、もともとの意味するところは、このシャローム、平和は戦争がないということであります。またそれだけではありません。共同体の中に神様の祝福があふれて、民衆の間にも信頼と調和があって、全体として生き生きと活動している状態、それを指した言葉なのです。古代の平和構築の方法は、一言で言うと、とにかく力でした。イスラエルにしましても、ダビデ王国に象徴されますように、神様を この万軍の主という形で引っ張り出すんです。そして力による平和、力によって平和を維持しよう、そういうことを目指したんですね。けれども古代のイスラエルのすごいところはそれだけで終わらなかったっていう点だと思います。そういう世界に、力の秩序の維持を標榜する世界にアンチを掲げてですね、新しい考え方を示した人たちがいました。で、それは預言者たちです。イザヤであり、エレミヤであり、アモスであり、ホセアといったような文章を残した預言者たちでした。で、彼らは必要があれば遠慮なく自分の国を批判しています。その声は先民思想という、排他的民族主義をひっくり返す力を秘めていました。なぜそうした動きがイスラエルに起こったのか。もう先民思想一色で固められるようになっていた世界になぜそういう動きが起こったのか。で、その理由の一つは、偶像礼拝を禁ずる唯一神をヤーウェという名前の神様ですけれども、その唯一神信仰に秘密があると私は考えています。唯一神信仰というのは神様と徹底的に継続的に向き合う信仰なんです。私たちの国は世界の国々に比べるとその歴史は大体平和であったという、大雑把ですけども、そういう言い方ができると思います。私たちの国はまちまち村々にそれぞれの民の平和安全を守ってくれる神様が昔からありまして、神社仏閣がたくさんあります。特に古来からの神社と呼ばれる施設はほとんどの村々にあります。で、その村の人たちはそこの神様にいつも詣でているんですね。で、けれどもその神様を信じる世界というのはとっても小さな世界なんです。一つの村だけ。しかし古代イスラエルが置かれた立場っていうのはそういうことでは済まなかったんですね。もうちょっと油断すると敵国が攻め込んでくる。そして自分の国土全部を蹂躙していくわけです。最初に分裂した北王国イスラエルはアッシリアの侵入を許してそれをまともに受けました。主だった人たちは全部国外に連れ去られてしまったんです。そしてアッシリアの言うがままに各地に彼らは植民されました。そして北イスラエルの地には外国の人たちが反対に連れてこられてそこに植民されたんです。南王国のユダの人たちはそれを見ていて、これは大変なことだ、あの北のイスラエル王国はもう私たちの親戚ではなくなったというふうに見たんですね。そういうことが古代のイスラエルでは起こったのです。で、そういう中でイスラエルの人たちは神様と向き合ったのです。ですから豊かな収穫があって、その収穫物を持って村の外れの神社にお礼参りに行くという、それだけでは済まされない世界なんですね。いつまでも聖書の神様っていうのは自分に問いかけてくる。これでいいのか、これでいいのか、あなたの生き方はそれでいいのか。そういう中からこの排他的な先民思想という考え方をひっくり返す新しい動きが出てきたんです。 それが文章預言者と呼ばれる人たちの働きだったんですね。日本の世界を見渡すと、神様がこの目に見える一つの像として手の届く範囲にたくさんいるんです。田んぼには田の神さんがいらっしゃいます。森へ行けば神木があります。山に行けば山の神様が、海に行けば海の神様が、みんな見えるところに神様が祀られているんです。そうした神々は一定地域の気候風土などその地の環境に適合する形でその地の人々がいわば生み出してきた存在というふうに見ていいのではないでしょうか。その神様は徹底的に自分に問いかけて自分の生き方を問い続けるなんてことはしないんですよ。古代イスラエルを取り囲む社会も多神教の社会ですから、その地の農耕文化などと密着して存立したんです。その中にただ一人の神様を信じる信仰というのが本当に奇跡的に生まれたんですね。これはすごいことではないかと私は思います。古代のイスラエルだけですよ。イスラエルの神様ヤーウェは、聖書を読んでいますと、名前さえもみだりに呼んではいけない。目で見るなんてことはもう、絶対にいけないっていう、そういう神様です。だから、恐れ多い神様なんですね。だから気やすくその神様の前にパッと自分が立つなんていうことはできませんでした。それはモーセ五書の記事を読んでますとたくさん出てきます。族長たちにしたってモーセにしたって、はい神様って言ってすぐにパッと神様の前に出られるようなそういう神様ではありませんでした。ヤハウェの神様と向き合うには相当な覚悟が必要だったんです。たとえ叱られたり罰せられたりしても忍耐強くお付き合いを続けなければならない神様でした。この流れをですね、私たちは預言者の系譜からイエス様を通じてキリスト教信仰に受け継いでるんですよ。キリスト教もですから唯一神教なんです。聖書の神様を信ずる信仰の流れの中にあるんです。イスラム教もそうです。そこから途中からもう道は逸れていきましたけども、唯一信仰の道を継承しています。今世界この地球上を見るときにどういうその宗教を信じている人たちがこの世界を治めているか、冷静に私たちはこれを見なければいけないと思います。キリスト教なんです。イスラム教なんです。仏教なんです。仏教というのはとても合理的な、一つの哲学みたいな体系ですから、仏教だってインドで生まれたんですけども、インドというのは多神教の世界でしょ。ヒンズーというのはものすごくたくさん神様います。私インドとかスリランカにだいぶ前に行った時にですね、ヒンズーの寺院にも経験だと思って入っていいよってんで入りました。でここになんか第三の目をピッピッとつけられてしまい、花から出て色素らしいんですが塗られちゃってまして、で案内してくれる人がいろいろ話をしてくれる。もう神様たくさんいるんです。ガネーシュというのは象の神様とかね、蛇の神様とかね、それは気候風土にそういう動物がいるもんですから、それみんな神様になってるんです。もう本当にたくさんの神様いるんですよ。その中に仏教が生まれたんです。仏教というのはこれ見方によっては唯一神教だと 思いますね。だって仏教の中心はブッダですよ。でブッダはこの世で悟りを開いた人なんです。人間がそれまで誰も悟ることのできなかった世界を彼が開いた。そして生まれた宗教なんです。その真理のもとでは、例えばそれまでたくさんいたヒンズーの神様はそんなに必要はないんですね。もっとも仏教がこの組織化されて発展していく中で、そのヒンズーの神様も、具合よく取り入れられていきました。風天の寅さんでおなじみの島又の帝釈天ってのありますでしょ。帝釈天はもともとあれヒンズーの神様ですよ。それから上杉謙信が信仰した毘沙門天、あれもヒンズーの神様です。何々天っていうのはみんなヒンズーの神様です。仏教はそういうものを全部排斥しないで、形を少し変えた形でうまく全部取り入れたんですね。それが後の仏教なんです。でも仏教の真理を悟るっていう世界は一つなんですよ。だからその帝釈天でも毘沙門天でも仏教の中心には絶対になりません。それは周辺に教えられている世界です。でそういうキリスト教、イスラム教、仏教が今世界を席巻しているんです。でそのことを私たちがきちっと正しく理解しない限り、世界の平和構築の方法は紐解くことができないんですね。これを私たちよく心得ておかなければならないと思います。私たちの神様は忍耐を伴う継続的な緊張関係を私たちに求める神様です。聖書を読むと私たちはその問いをやっぱり突きつけられるんです。そして私たちは神様と対話を始めます。お祈りです。これは唯一神教の一番の特徴ですね。お祈りをする、神様と向き合う。お祈りの中にはお願い事がたくさんあるんですよ。私たちはいろんな弱さを持ってますから、神様にお願いをしないと生きていけません。ですからたくさんお願いをするんです。でそれは自然なことだと思います。でもお祈りをするんですけども、供え物を捧げて終わってしまうような関係ではないのですね。お祈りをするっていうことは、イエス様の時代から、イエス様が例えばこのように祈りなさいって主の祈りを弟子たちに示してくれました。でそれを私たちはずっとやっぱり継承してます。でどう祈ったらいいのか分かんないなんていう時に、私たちは主の祈りを思い出して、それを口に唱えることができるんです。でかろうじて神様との関係をそこでまた回復するんですね。だから祈りっていうのはすごく重要なことです。私たちの信仰の中で祈りがあるっていうことはとても重要なことです。私たちはこの祈りを伝統として古代のイスラエルからちゃんと受け継ぎました。多神教の神様は、先ほども言いましたように、私たちにいつまでもですね、お前さんそんな生き方でいいのかなんていうふうには問いかけないんですよ。もうお供え物をすればそれで全て完結なんです。来年もまた豊かな産物が与えられますように、それでおしまいなんです。家内安全、商売繁盛をお願いして、それでおしまいなんです。聖書の神様はそれで終わらせてくれないんですね。そのためにあなたはこれをしなくていいのかとかね、いろんな問いを私たちに聖書の神様は突きつけるのですね。で、平和に関しても、 私たちに今神様は問題を突きつけていると思います。力による平和維持でいいのか。今世界が力による平和維持をみんな信奉しているからです。その時に神様は私たちに多分力による平和の秩序ということでいいんですかって聞かれているんだと思います。私たちが聖書を読み続ける限り、祈り続ける限り、神様は私たちにそれでいいのかと問い続けられます。そのことを私たちは忘れてはならないと思います。ご存知のようにイエス様は力による平和維持という考え方を拒否されました。もうイエス様のその拒否の仕方はとってもはっきりしています。イエス様なんておっしゃったかというと、敵を愛せっておっしゃったんですよ。敵を愛せ。で、私たちの生きる世界には大体この人は敵かなという敵が出てくるんです。いつでも。で、大体その敵は私たち嫌いなんですね。だからその敵と一緒にやりたくないとかいろいろ考えるわけです。でもイエス様がおっしゃるのは、その敵を愛せっていうことなんです。で、頬を打つ者にはですね、もう一方の頬も与えてしまいなさいってイエス様はおっしゃったんですね。イエス様は聖書を通して私たちに敵を憎んでその敵を征服していくことによって自分の平和を得ようとするような発想はどうなんだって問うてらっしゃるんですね。イエス様のお言葉っていうのは神様が私たちに問われている言葉です。やっぱりですから私たちが祈りというこのイエス様との対話を続ける限り、イエス様の私たちに対する問いもやっぱり続くんです。イエス様はローマ帝国の力によって最終的に十字架に追いやられました。イエス様は逮捕される前に何とおっしゃったか皆さん思い出してください。あの逮捕の場面、剣を取る者は皆剣で滅びるとおっしゃったんです。多分ペトロだと思うんですけど、ペトロは慌ててこの剣を抜いたんですね。で、イエス様を捕らえようとする者に切りかかったんです。耳を削り落として削り落としちゃったって言うんですよ。で、その時イエス様がおっしゃったんですね、剣を取る者は皆剣で滅びる。で、軍事力によって成り立っていたローマ帝国、ローマは軍隊ですよ、とにかく。そういうローマ帝国にとって剣を取る者は剣で滅びるなんていうものはですね、敵なんですね。明確な敵なんです。今日のテキストには復讐を禁止しているパウロの言葉が書いてあります。で、パウロは平和に彼なりに向き合ったんですけれども、彼の平和に向き合うスタンスというのは、はっきり私は預言者から始まってイエス様を通して示されたその流れに由来していると思っています。復讐の禁止はもともと旧約聖書にはありました。あのレビ記の中にも出てきます。申命記にも出てきます。でも旧約聖書が復讐の禁止を言う場合は、大体その同じ民族イスラエルの民族同士の間で復讐するなって言ってるんです。ですからそれはおのずから限界があるんですね。で、パウロはイエス様の教えを継承するように、その復讐の禁止対象を誰に対してもっていうふうに広げちゃったんです。全部復讐の制限範囲をパウロは取っ払っちゃった。 これはすごいことですよ。そしてパウロがその理由を述べています。復讐は神様の領分に属することなので、すべてそれは神様に任せなさい、そう言うんですね。でも私たち人間は自分で復讐をしようとするんです。すぐに、あの国はあんなにひどいことをやってるじゃないか、俺たちも同じことをやり返せってすぐに反応しちゃうんですね。現代社会のありようは、とっても複雑で多様なんですけれども、私たちキリスト者は平和を作り出そうと努める際に、この復讐を禁止しているパウロの言葉を私は土台に据えるべきだと思っています。で、現代でも政治の世界は平和が力によって維持されると考えている人がたくさんいらっしゃるんです。政治家、日本の政治家も多分そういう人はかなりいると思います。で、キリスト教国と呼ばれている国々でさえそれが当たり前になってしまっている。アメリカはキリスト教国だって言いますけども、世界一の軍事大国ですよ。ものすごい軍事力を持っている。で、東西の冷戦構造が崩れるまでは旧ソビエトとともにですね、アメリカは数万発の核弾頭を持っていました。まあ、お互いにそれはあんまり良くないだろうと話し合って減らしたんですね。でもまだ1万数千発は残っているんです。だから北朝鮮が今変なことやってますよね。で、あれを見て私たちは金正恩はどうしようもない男だとかみんな言うわけですね。で、まだ核弾頭を搭載するミサイルまでは行ってないようですけども、いずれそこまで行くだろうと技術者は見てるわけです。でもそれを数万発ももう作ってしまった国は北朝鮮に対してお前そんなことをやめろっていう資格あるんですかね。私はこれアメリカのおごりといいますかね、これ大国の強者の論理だと思います。それはですから今日広島で平和式典今やってますけれども、国連の会議で、核兵器を廃絶しようというのが採択されましたよね。で、核兵器を持ってくれば持ってる国は誰も入らなかったんです。そこに圧倒的多数が核兵器が悪いから持つのをやめようって決めてるのに、核兵器を持ってる国はどこも入らなかった。で、私たちの国はどうですかね。その核兵器を持ってる国に従ったんです。追随したんです。私たちの国は原爆落とされてるんですよ。2発も瞬時に十数万の命がパッと消えたんですよ。そういう体験をしている国が核兵器廃絶の議題に賛成することができない、もう本当に悲しいなと思います。で、今日私たちは教団の宣誓告白を一緒に読みました。で、この文章の根底には、私は敵を愛しなさい、復讐は神に任せなさいという考え方がちゃんとあると思います。だってこの文章を作ったのは牧師さんたちですからね。私たちの国が核兵器製造につながるプルトニウムをたくさん保有したり、アメリカの軍事力を背景にした世界戦略に追随していく、そういう方向性は私はイエス様やパウロの思想とはやっぱり逆方向なんじゃないかなというふうに考えています。まあ、いろんな考え方があるのかもしれませんけれども、ですから私たちは なお一層しっかり聖書をよく読んで、よく祈って、神様と対話しながら、どれが正しい選択なんだろうか、これをきちっと見極めていく責任があると思います。真のシャロームの世界を生み出すために、私たちは神様との対話を続けていきたいと思います。お祈りします。神様、あなたを信じて人々が集まったら、どんなに楽しく嬉しいことでしょうか。この単純なことを人はなかなか実現できません。私たちの不信仰をどうぞ許してください。私たちの日本キリスト教団は、今から半世紀前に私たちの国が再び憂慮すべき方向へと向かないよう祈りつつ、戦争責任告白を公にしました。しかし、その願いも今や踏みにじられようとしています。私たちがイエス様からいただいた神の国の福音を、たとえ少しでもこの世界に広めることができるように、上よりの知恵と力を与えてください。イエス様が平和を作り出すものは幸いだと教えてくださったことを、私たちが生きる場所で実践できるように、一人一人を用いてください。この祈りをイエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の426番、私たちを生かすを歌います。
奪い、無駄にして
どうぞお座り。